今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組で、私たちの、住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、10月に入りました。ようやくこう秋めいてきたなと感じてらっしゃる方多いのではないでしょうか。半袖姿の方、長袖の方もう随分増えたなと、ようやくこう秋だなというふうに思ってらっしゃる方多いと思います。さあ、そして昨日のニュースでは富士山がこう初冠雪っていうニュース、ほんのちょっとだけ冠雪した後、こう新幹線乗ってたら、富士山雪かぶってるわっておっしゃった方もおられるのではないでしょうか。さて今回は1年ぶりに、
ぶりじゃ、
いや割と最近来ていただいたような気もしますが、始終見てるような気もしますがいやなんだか分かりませんが、ウクライナの、ロシアとウクライナの話を2度ほど伺ったと思うんですが、なかなか、というところで、お話は立命館大学国際平和ミュージアムリニューアルオープンしたぞというお話なんですが、コメンテーターは立命館大学国際関係学部教授、そしてこの度ですね、立命館大学国際平和ミュージアム館長に就任されました君島明子さんです。こんにちは、そしておめでとうございます。
はい、こんにちは、おめでとうございますというかありがとうございますって、
はい、今のご気分はと申しますか、その立命館大学平和国際平和ミュージアムの館長に就任するっていうのはどんなご気分でいらっしゃるんでしょうか。
ご気分、
どういう意味が、
大学的には総長が任命するんですよ。立命館大学総長が任命する、はい、総長の判断です。で、総長に依頼されたので、私としてはそれはお引き受けしますよねという、総長に任命された、頼まれたのでお引き受けします。
すごい。
で、はい、それはそりゃどんなに忙しくても引き受ける仕事でしょうっていう、
価値のある仕事、
なんか光栄に思うと同時に、
光栄です
よね、で責任を果たさなきゃなっていう思い。
なるほど、
はい
はい、まあそうすると、まあ、喜んでと、ありがとうございますと、光栄でありますという、
そうです、慎んでお引き受けいたしますという答えですよね。
そうですか、就任されたのが今年の4月。
そうです、4月1日からです。
4月1日から、はい、でその一校の日々っていうのは、教授であられて、
だから大学教授の仕事は普通にあって、プラス国際ミュージアムの館長だから仕事がすごく増えるわけです。
増えた。
っていうか本職は国際関係学部教授で、はい、授業を週5コマやってるわけですから。
あ、5コマも。
5コマやってる。で、それ、はい、それに加えてなので、
はい、
です。
ああ、そうすると土曜日も日曜日もないぞと。
それは昔からそうです。私は月々火水木金金と生きてるんです。365日仕事してるんです私。
ありがとうございます。そういう方がおられてこそ の立命館大学、そしてラジオカフェ
月月火水木金金で、最初の金の時にこれがあるわけですよね。
ありがとうございます。
でも聞いてる人わからないんじゃないかな、月月火水木金金って言葉わかりますかっていう、今の大学生とか。
いや私はなんとなくわかんないですよ、
うん、
それは戦争中の、
うん、昔の言葉で、
もう働けよ励めよっていう、そんな感じですか。
違います。そういう感じで働いてる。あれ昔は24時間戦えますかっていうコマーシャルがあったでしょう。
いやあったでしょうって言われてもあったんですね。
あっただ
から戦いは24時間
っていうかね、いやサラリーマンは社畜として24時間働くんですよ、働く、
はい 猛烈社員とかそういう時代の、
そうです、そうです、
で月月火火木金金
と、 もっと古い言葉ですけどね、月月火水木金金、
これは清掃、
うん、そのくらいの言葉ですよね。
なんか分かりませんが、また調べて勉強します。
だから土日がないっていう、
はい、まあ、戦いっていうのはそういう休みなんてないぞという意味なんですね。分かりました。
何の話をしているんでしょうか。
これで5分が過ぎたというのであまりにももったいないというところで、さあ立命館大学の館長に就任されたというお話、そしてリニューアルしたぞというお話で、まずですね、意外に伺っていないというところが、立命館大学のこの国際平和ミュージアムってそもそもどういう歴史があるんですかっていうのを、うん、自分は知らなかったというのに気づきました、うん、
はんはんはん、なるほど。この間古市憲寿さんに上田で会って、彼に聞かれたのは、 なんで京都の大学に平和博物館があるんですかって聞かれる。でこれは多くの人の、
古市信俊さん、
古市憲寿さんっていうのは社会学者で、テレビのコメンテーターをやられている
30代前後の、まあ、
そうですね、あと最近小説も書いてますね。
ああそうなんですか。結構辛口でも、
辛口
なんなん、
私はもっと辛口です。
古市さんと張り合う君島さん、
張り合いません、世代が違うもん全然
、はい、
ジャンルも違うし、でもただ彼は10年前に誰も戦争を教えてくれなかったっていう本を書かれていて、で、彼は世界中の戦争博物館あるいは平和博物館かもしれないけど、
はい、
を訪ねて、その訪ねた記録を本にされてるんですよね。で光栄なことに立命館大学国際平和ミュージアムも入ってる。
ほう。
で辛口の批評をされている。
ほう、う
ん、で偶然あったんです、その、はい、無言館で、上田の、
はい、
でその時に、
割合最近ですか。
最近で6月です。でその時に、なぜ京都の大学に平和博物館があるんですかって聞かれた。でそれは極めて素朴な多くの人の考える疑問ですよね。
はい、
で全くその通りで、じゃあなぜかっていうと、その説明を最近私はたくさんしていて、
は
い、
お館長になりましたから、はい、
一つは戦争中の立命館大学の在り方に対する反省ですよ。
はい、
立命館大学はもうすぐ創立125周年を迎えますけど、1900年にできたので、大学として
1900年、分かりやすいですね。
でだから2025年に創立125周年を迎えるんですね。でこの125周年を振り返った時に、立命館大学の戦争中の立命館の在り方に対する反省、痛恨の念、悔恨の念がある。あの頃は立命館大学は超国家主義と軍国主義に染まっていた。で戦争協力をした。で学生を学徒出陣で戦場に送り出した。でたくさん死なせた、
はい、
そのことを思うと、そのことに対する痛恨の念、悔恨の念を深く持っていて、私たちは 先人も立命館ので、戦後の立命館はその反省から平和と民主主義という共学理念を立てたんですね、
はい、
で1953年には和田摘像っていう像を受け入れる、
はい、
これはご存知ですか。
ですね、
ええ、
なんとなくこうだろうっていうのが分かっ、イメージはあるんですが、ええ、これは知らないぞと思って、
なるほど、
ごめんなさい、昨日調べました。
はい、でも聞け和田摘みの声っていう戦没学生の手記が岩波文庫に入ってますよね、はい、
ええ、
あそこから始まるわけで、あれは1949年に出た本ですが、だから学徒出陣で亡くなられた戦没学生が書き残した文章を集めたのがあれですよね、聞け和田摘みの声、
はい、
で あれの収益をもとに和田摘み会っていう、その戦没学生記念会っていうのかな、
はい、
があって、その人たちが本郷真という彫刻家にブロンズ像の制作を依頼したんですね、
はい、
で本郷真という真っていうのは新しいって書くんですけど、はい、本郷真が作ったブロンズ像が戦没学生記念像和田摘みの声っていうやつ、はい、でそれを立命館がずっと持っている。
東大に置こうとしたという、
そうです、で最初は東大に、はい、 あの和田摘み会は東大の人が多かったんですけど、東大に置こうとしたとこ、東大が拒否したんです。なんでか知りませんが、
置こうと思ったらあのそれが実現しなかったというところ で、
で和田摘み像が東大に置けないと。でその頃の立命館の総長の末川博史先生という民法学者がいたんですけど、はい、彼を中心にした立命館大学がじゃあ引き受けますと。で1953年に東京から持ってきた京都に、
はい、
で1953年から立命館にずっとあるんですよ。70年間あるわけ。
その東大で置けなかった置かなかったというところで、うん、それが立命館に来たというのは、うん、立命館すごいじゃないかっていう。
それは立命館の
他にも京大とかいろんな大学あるじゃないかと、うん、それが立命館がそういう、うん力というか考えとかそれはあったんだと思って、うん、あったんです。
だからそれこそ平和と民主主義っていうものすごい戦争中の立命館の在り方に対する反省があるわけですよ、はい、そこから戦後の立命館始まるんで。
それあの学徒出陣ってあの東大とか京大とか
そうですよ、日本中の大学生
こうその中でも立命館はその戦争参加に、うん、積極的だったということですか。
というか学徒出陣は全部同じです。
あ
のどの大学も例えば東京美術学校も送り出したわけですよ、
はい、
あの画家の卵を戦場に、はい、絵筆を銃に持ち替えよって言って送り出したんですよ。でだから別に学徒出陣は立命館だけのものではなくて日本中の大学が関係が同じです、
はい、同じ、そういう意味では同じっていうところ。
ただ戦争中に極めて超国家主義、はい、軍国主義化したって意味では立命館はそうだった。
あ、そうなんですか。
他の大学よりそうだったかもしれない。
そうですか。
だからその反省です。
その反省で今その
和田摘み像がありで、かつでもう一つあるんですよ。1980年代に平和のための京都の戦争展という京都市民の平和運動があったんですね、
はい、
戦争展の運動があった、はい、でこの人たちがあの毎年夏休みにこう集めるわけ、戦争のものを集めて展覧会やってたんですけど、はい、それを常設展にしたいという要望が。
それは割合最近までされてなかったですか。
今もずっとしてますよ。
そうですね、
今年43回目やってると思います。1981年に第1回目、はい、近鉄デパートでやってるんですよ、
はい、
あの今は亡き近鉄デパート、
あ
ー今ヨドバシカメラになってると思いますけど、
あそっかそっか、あそこに近鉄だったまた話がいがみそうなんで、はい、
はい、でその戦争展の運動をしてた人たちが常設化したいという要望をされて、はい、で立命館の共学理念の平和と民主主義と、なんか彼らが立命に要望してきたんですよ。でそれが合流して1992年に国際派ミュージアムになったわけです。
すごいですね。その人たち、その市民的力が大学と、うん、まあ、協力して、うん、そういう博物館展示館を作ったと、うん、すごいですね。
そうですね、すごいですね、
はいはい、そしてあの立命館がこの平和ミュージアムの歴史という意味では、
はい、
何年とおっしゃいましたか。
92年に開館しました。
92年に開館
で、初代館長が加藤秀一先生で、はい、第2代目の館長が安西九郎先生です。安西先生はずいぶん長く館長をやられましたよね。
はい、今名誉館長ですか。
名誉館長ですね、
はいはいはい、
でその後だから私6代目なんですよ。
ようこそ
ようこそなんで松岡さんにようこそって言われるのかな
平和なんか不満がありますか。
いや不満はありませんよ。
平和ミュージアムにようこそ。
てか私 前から関わってますけど
嘘です、はい、そしてそういう、 こうあの戦争への反省といろんなものがその市民的運動と混じって平和ミュージアムが1992年にできて、
はい、
ということは今年30年、
31年目です。
31年目というところで、はい、今回リニューアルされましたですね、はい、2回目のリニューアル、
2回目です、はい、第2期リニューアルと呼んでますで、はい、それは第1期があるわけで、それは
すいません、あの和田摘みの像を知ってますかという質問で、うん、その 和田澄の像が立命館にある、平和ミュージアムにあるんですよね。
あります、もちろん、
はい、
あれは立命館の魂です。魂
魂、
はい
はい、こんなことを二度と繰り返すなよという思いがその像に込められていると。
そうです、
学校の大学の理念もそこにあると。
そうです、だから立命館は和田澄像とともに70年あるんです。1953年から。
わかりました、
はい、
はい、そうですか。そして、リニューアルが2度あったというところで、はい、
ええ、
どんなこう変化っていうか。
最初のリニューアルが、それは安西館長の時代ですけど、はい、2005年にありました。でその時に平和ミュージアムって言ってるわけですよね、私たちは。で、はい、戦争博物館じゃないんですよ。
古市さんがこう世界中回った
っていうか、まあ、古市さんはいろんな言い方されますから、まあ、それはいいんですけど、その我々のは平和ミュージアムだと、つまり戦争博物館ではなくて平和創造の拠点だと、それは最初からずっと言っている。ここは平和を作る拠点なんだということなんです、
はい、
でだから2005年の リニューアルの時に平和創造展示室っていうのを作ったんですね、
はい、
それまではなかったんです。
でそれちゃんと言葉にされたんですね。
ちゃんと かなりいるで、私関わってるんですけど、その2005年のリニューアルに、
はい、
だから平和をどう作るのかっていうことを平和学の観点から展示したものです、
はい、
で2005年、あと無言館っていうのを2005年、無言館の京都館っていうのを2005年にはっきり部屋として作りましたよね。
ああすでにあったんですね。
そうで2005年のリニューアルっていうか、無言館の展示は実はもっと前からあるんですが、
戦没画学生の絵を展示した無言館ということですね。
戦没画学生慰霊美術館無言館という長野県上田市にある
ものです。古市さんにあったところ。
そうです、はい、久保島誠一郎さんという、はい、
館長、
彼は館主と言って、
あ館主っておっしゃってる。
彼は美術作品のコレクターですよね、
はい、話がいがみそうなんで、もう時間があまりないので、ちょっと進めた方がいいような気が
はい、はい、どうぞ。
第1回リニューアルの今お話の途中、無言館を作ったと、はい、でその時は平和創造
展示室っていうのを
作ったと。
で今回第2期ですけど、はい、で平和創造展示室っていうのは今まで2階にあったんですね。基本的な展示は地下にあって、それは2階にあった。今回は地下にワンフロアに全部を統合したわけです。
はい、
でだから今までは歴史的な話と平和学が分かれていたんですけど、今回は統合している。で本当にリニューアルしました、今回は。いろんな意味で、
はい、建物ずいぶん綺麗だなと思ったんですが、
リフレッシュ工事っていうのをしましたね。
ずいぶん綺麗、こんなに綺麗だったんだと、
うん、なんか31年経ってますけど、は
い、
あれは
でも天井高いし
綺麗にしましたよね、はい、
玄関入ると火の鳥美しい、はい、これはやり直されたんですかと聞いたら、あまりにも綺麗だったんで掃除したっておっ
し
ゃって、
うん、掃除したんです。
それでもすごくなんかいい感じでした、そしてワンフロアに、その歴史と平和創造、
そう、平和をどう作るか、平和ってどういうことかで、過去の平和を脅かした歴史、戦争の歴史、暴力の歴史、
はい、
それから最後のところはじゃあどうやって平和を作るのかっていう展示で、最後に未来を信じ未来に生きるという、さっき言った末川博士かん昔の総長の言葉で終わるわけですけど、で特徴としては、
はい、
アヘン戦争からウクライナ戦争までカバーする年表があるんです。
まあ100年ぐらい
という180年間
180年、
アヘン
戦争だとそういう感じ、
1840年、アヘン戦争からウクライナ戦争までカバーする180年間、
帝国主義というところから始まってという感じなんでしょうか。
70メートルの年表です。
70メートル、まあ、はい、走ってみても何秒かかかるというところですがすごいですよね、
うん、こう全体が私たちの過去180年間を一望のもとに見ること、
こんなことがあった、うん、こういうことを私たちはしたとか、
そうです
そういう、こう年表プラスこのふとこの台に目をやるといろんな、 ものがあります。
そうですね、だからテーマ展示が 1,2,3,4 とあって、1は帝国、つまり大日本帝国がどうだったかっていう話だし、テーマ展示2は15年戦争、アジア太平洋戦争、でテーマ展示3っていうのはなかなかこれは新しいんですけど、
はい、
その暴力の被害者がどのように人間性を回復したかという人間性回復のパーソナルヒストリー、
はい、
でテーマ展示4がどのように平和を作るか、私たちはこれから今という、でそれから最後に問いかけ広場っていう空間があって、
はい、
そこでっていうか今回の展示は全般に問いかけなんですよね、
はい、
なんか何かを押し付けていくっていうよりも決めつけるとか正解を教えるってものではなくて、考える材料を提供する、
はい、
だから見た人はそこから考えてほしい、だからそういう問いがたくさん散りばめられている。で最後の問いかけ広場っていうところで少しディスカッションしませんかっていう感じの、あとタブレットが置いてあって、
はい、
こう思ったことをそこで言ってくださいっていう、
タブレットがそこここに置いてあって、
うん、
これはいいなと思ったんですが、
ええ、
例えばその、15年戦争がどうのこうのっていう時も、
はい、
その時のタブレットでいろいろ項目があって、うん、これを実際にの映像はこういうのだとか、
うん、
それがそこここにありますよね、
はい、映像とか動画っていうのはもちろんたくさん使っています。
たくさんありますよね、それ、はい、実、まあ、ある意味実写っていう、それがまずこれはなかなかいいなというところと、それから、博物館ですから、その展示物、
そうですね、はい、
が一個一個がやっぱり見てるとすごく時間がかかるなと。
だから展示物は少なめかもしれませんけど厳選されています。厳選されたものを置いています。
はい、
はい、
私はこう駆け抜けるように行かざるを得なかったんですが、
はい、
ずっと本当にじっくりと、本当に佇むっていう感じで、泣いてらっしゃるのかなっていうふうな見方をされてる方もおられて、やっぱりそれぐらいのこの実物っていうのは説得力っていうのがあるなと、はいはい、
あとビデオの証言があるでしょう、
はい、
この証言もすごく貴重な証言があります。
ええ、
なんかビデオ見ると3分とか4分とかかかりますけど、
ちょっとその展示物があるコーナーではなくてちょっと、ターンした感じのその、
うん、15年戦争の最後のとこですよね、
はい、
ええ、例えばそういうのもありますし、
ええ、
はい、
そうですよね、やっぱりそれぞれがこう1分とか何十秒とか、
うん、
ある実際の声とか、
うん、
映像とか、
うん、
やっぱりそれが文字でその年表を追うということもすごくいいと思うんですけれども、やっぱり実物っていうのは、はい、
そうですね、
そういうものに勝るなっていうふうにつくづく感じたんですが、
前回というか前の展示から見ると一人一人のパーソナルヒストリー、一人一人の経験を重視しているというか、そこに光を当てているという面が一つの特徴ですね、リニューアルの。
あ、
はい、一人一人の生の声が動画であったり、あるいは展示の中でも一人一人の生き方が出てくる、はい、
そうですよね、
日記とか
そういうものでも、この人はどういう人だったのだろうかと、
うん、
こう想像したくなる、そういうこう一個一個がそういうものであるというところで、
うん、
まあ、これは一日ずっとそこにいても時間が経つだろうという気がしたんですが、
一日では見切れないんじゃないでしょうか。
そうですよね。
だから10回来てください。
わかりました。いや、また行ってゆっくり拝見したいなというふうに、はい、思う、そういう、こう空間だったなというところなんですが、その、資料展示室が地下にあり、 それで1階に無言館、
1階に無言館、それから和田積蔵が北側に入り口のところに立ってます。それから無言館があります。
はい、はい、和田積蔵気づかなかったです、すいません。
和田積蔵はぜひ
気づかず素通りしたというところなんですが、そして2階にも参りました。
2階、ええ、2階、はい、はい、実は本郷真の2階に彫刻が3つあるんですよ。気がつきましたか。
もちろんこれ どなたの作品かなと。
向こうの民っていう、あれは本郷真の作品です。
そうすると和田隅像を作られた本郷真さんが作られた像なんですか。
う
ん、
そうです。
あらら、もうちょっとあのそうだろうと思ってみるのと、これ誰のんやと思ってみるのとだいぶ違いますね。
はい、あれもいい作品です。向こうの民っていうのも、
あ、そういうタイトルがちゃんとついてたんですね。
ついてるんです。
気づきませんでした、はい、そしてまあそういうこう平和とか、まあ、戦争の本があったかどうか分かりませんが、まあ、そういう図書がいろいろあって、
国際メディア資料室といって かなりいろんな本を持ってますよ、あそこは。
あ、そうですか、うん、はい、そこでこう、まあ、きっと子どもたちや若者でも高齢者でもいいと思うんですが、その本を開いて、うん、なんか話し合えるスペースも用意されてるなっていうふうに思いました。
は
い、
ピースコモンズと呼んでいます。
ピースコモンズ、はい、はい、それはどのようなハードでしょうか。
だから見学した人がそこで話し合うとか、はい、あるいは親子連れの方が来られて絵本の読み聞かせをするとか、
はい、
漫画も絵本も置いてありますから。
あ、そうですよね、手塚治虫さんの作品がたくさんあるなと、はい、思ったので、手塚さんがどういう思想を持った方だったのかなというのを改めて勉強しようと思いました。
だから展示を見ていただいた後、その2階のピースコモンズで、はい、感想を言い合うとか、ぜひそういうご活用をしていただ
き、ご活用、分かりました、
はい、
さあ残り2分となりました、はい、その6代目館長として、
はい、
この立命館大学国際平和ミュージアム、うん、こんな風になったらいいな、うん、こんな風にしたいなと思うことをちょっと2分弱で、うん、
はい、私は対話型平和ミュージアム、対話する平和ミュージアムっていうのが私のコンセプトでして、
はい、
対話してほしいっていう、
はい、
だから展示と対話してほしい、それから実は戦没者と対話してほしい、それから来館者同士で対話してほしいと、なんか対話の場としてのヘアミュージアムっていうふうに私は思っています、
はい、
のでぜひ皆さんお越しください。その上で展示物とか一緒に来た友達とかと、あるいは戦没者と和田積蔵と対話してください、あるいは無言館の絵と対話してください、
うん、いや無言館の絵は最後に拝見したんですが、やっぱりいろんな年代のその画学生、うんうん、一番目を引いたのがやっぱり19歳 の、うん、方の作品が大きかったと思うんですけれど、
うんうん、
あ、こういう絵を描く方が19歳で亡くなったとは限らないんですが、うん、まあ、そんなことを、まあ、思いを馳せるという点なんですが、
いい絵が集まってます、あそこに。いい、本当にいい絵が展示されてます。
あ、それは上田よりということですかね。
いや、そういう意味じゃないです。
あ、そういう、
そこは久保島さんの目で集めた、いい戦没学生の絵ですけど、すごい力作です。
いや、そうですよね、うん、その絵を見るだけでも、うん、こう半日過ぎそうと、うん、作品数は少ないんですが、うん、そう思いました。皆さんもぜひ、
ぜひお越しください。
新しくなった平和ミュージアム、
はい、
はい、お越しください。君島明彦さんでした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。